人々が主イエスを大祭司のところへと連れて行っています。そこには祭司長、長老、律法学者たちが集っておりました。夜にもかかわらずであります。いわばここに人それらの人たちがいるというのは意図的であるということを示しているのであります。ここに挙げられている者たちは民の指導者たちであります。彼らの意思は定まっています。それは主イエスを亡き者にしようということでありました。彼らは殺意を持って集まっているのであります。人が意図すること、それは何でしょうか。人が意図するところ、それについてエレミアは、人の心は何も増して捉えがたく病んでいる、誰がそれを知れようかと嘆いております。これは新共同訳よりも口語訳の方がピンときますけれども、人の心はおのずと偽るもので甚だ悪に染まっていると、そういうふうな訳でありました。でそのように、その人の心の人の思いの罪深さを語ってくれているのであります。人の意図とは何か、人が意図することはどういうところにあるか、それは己が利益を求めるというところにはあります。自分のためになるかどうかが判断の基準になるのです。自分のためだと思えば親しくをいたします。そうでないとすれば無視いたします。さらにこの人は私にとって損だと思えば排除したくなるのであります。それが人の思いの、おのずとの思いなのであります。ここでユダヤの指導者たちはイエスを自分たちにとって益ではない、いえいえ益でないどころか、かえって自分たちに損をもたらす、そう思っておりますから殺そうというふうに思って集まってきているのであります。彼らは真理を求めるのではありません。真理を問うのではない、殺すために集まる、そういう集団であります。それはたとえルールを守ってルールをそこに用いたとしてもリンチにほかなりません。集団で一人の人をリンチにかける、それはおぞましい行為と言っていいでありましょう。しかしそこが神の意図とは違うのであります。神のご意志はというと、神のご意志は自らの利益を図るところにはないということであります。ここに人の思いと神の思いとの違いがあるのです。人はおのずとの思い、おのずとの思いからすると自分の益を求める、そして他人の益を、自分の益よりも他人の益を優先するということはない。それが必然的にまさに悪意にもつながるということを覚えなければならないかと思います。自らの利益を図るという生き方、それは決してその時代だけではない、私どもの時代もそうですし、それ以上に古くからあったもののあり方であります。実は神の意思が他者のためにというふうにあると言いましたけれども、それは私どもが知っている神の自分のあり方でありまして、当時のギリシャの神々のあり方は違うのです。当時のギリシャの神々のあり方はと言いますと、自分のために人間を作りました。人間を作って労働させるのです。神殿を作らせるために働かせる、神殿の維持のために働かせる、あるいは自分たちが食べるために人間を働かせる、そういう意味でまさに労働、自分たちの利益のために労働するものとして人間を作っているのであります。それが実はギリシャの神々 のあり方です。ギリシャにとって自由人というのは遊び暮らし、頼むちく暮らすことです。そして仕事は奴隷にさせるというのが実は自由人の本質になるのです。ですから神々もそういう感覚なんです。神々も人間を使って神々のために働かせるということになるのであります。しかし真実なる神は人を神のために働く道具として作られたのではありません。私どもが信じます神は神の呼びかけに応えることのできる尊い人格あるものとして人間を作ってくださったのであります。そこには大いに違いがあります。自由なる人格として作られた、だから6日の間は自分のために働いてよいと神は言ってくださっている。そして週のうち6日は人間が自分のために働く、そして7日目は人格あるものとして作られた、その人格性を発揮し真実な人間性をそこに表すために、そして表すことによって自らの尊さをそこでもう一度確かめるために、一切の働きを休み御言葉に聞き祈り礼拝する、そういうものとしてくださっているのであります。まさしく神は私どもを神に相対することのできる尊い人格としてお作りくださった、それが礼拝する民の姿なのであります。そしてそれがまさに私どものあるべき姿なのであります。神はギリシャの神々のように人間を自分の利益のために使ったのではありません。人間を神との交わりに生きることのできるそういう尊いものとしてお作りくださっているのであります。そこに実は大いに違いがあると言っていいかと思います。主イエスは自分のためにと自ら滅びに至っている私ども人間のために人の罪の一切を引き受けて十字架へと進んでおられるのであります。人の意志は自分の利益のためにあります。神の意志は滅びゆく人間の救いのためにある。そこに大きな違いがあるということを私どもは知らなければなりません。真実に神の恵みを知らないと人はおのずと自らの利益を図ります。そして自らの利益を図ることで真実な人間関係、それを失っていくのです。ついには自ら滅びに至ってしまうのであります。殺意渦巻く大祭司の屋敷の中庭までペテロは入って、下役たちと一緒に座って火に暖をとっていたと述べられています。遠く離れてはいても主イエスに従って中庭までやってきたことはどこか痛々しい思いがいたします。遠く離れて、それは身の安全を図りながらということでありました。一番の身の安全は役人たちのいないところエルサレムから離れることでありましょう。しかしペテロにはそれができなかった。人目を気にしつつも、だから人混みの中に紛れるようにして、あたかも主イエスを捕まえに来たその下野たちの仲間のようにして火に当たって様子を見ているのであります。いずれは主イエスの仲間だと言われてイエスなど知らないと言い張らなければならず、逃げ去って死なわければならないペテロでありますけれど、そういうペテロであっても主イエスをもって身を隠すようにして遠くから主をそこに見守る、その主ペテロの思い、痛みを思います。 責めることはできないでしょう。人目を忍んでもなお主に従おうとする、主に従ってきたその痛ましさ、心の痛みを覚えてよいかと思います。もちろん主イエスは遠く隔たっていようと密かについてきたペテロを哀れに思っていてくださいます。決してそのペテロを見捨てることはないのです。後々彼はすでに自分が見捨てることを知っていてなお言葉をくださっているということを知ります。鶏が鳴くことで知るのです。主の言葉がまさに逃げ去る自分に特別に与えられていたのだということをしみじみと味わいます。そしてさめざめと泣くのです。それまでに、それほどまでに主が自分のことを御言葉をもって捉えていてくださったということを彼は身にしみて知るのです。それゆえに主の慈しみは彼に対して少しも揺るぎないし変わりはないのだということを覚えたいと思います。祭司長たちと最高法院の全員はイエスを死刑にするために不利な証言を求めたと言われています。ここに集まっていた長老、立法学者たちは最高法院の一人だって一員だったのであります。最高法院は72人からなっていると言われています。72人のうちの3分の1ほど集まれば成立なんだそうです。ですから全部集まっていたかどうかは分かりません。まあ私どもの教会は総会をやるときは半数ですから、それ言われは厳しいということ。でもまあ日本キリスト教団の教会の場合は多くは5分の1ですから、それになるとその三ヘドニーよりは情けないということになりますけれども、そういうところであります。で、まあそれは歴史的なまあ、それぞれの教会の都合がありますから、必ずしも5分の1がいけないというわけではないわけでありますけれども、しかしここには3分の1ぐらいは集まっていたんだろうと考えられております。そして意図的に集まった指導者たちが殺意を持っておぞましい結論を求めて、死刑という結論を求めてさまざまにそこに言い張ったということであります。人は集団を作ることで自制し善意を持って自分を整えることができるかというとそうではないのです。集団を作るからといって決して自制するというふうにはいかない。そして善意の集団よりも悪意の集団の方がより集団の団結力は強いのだということを覚えておかなければならないかと思います。悪しき善意の集団よりも悪しき集団の方が規律がしっかりしているのです。例えばボランティア団体、何か分かんないようなボランティア団体はですね、ある意味でですね、その管理が厳しいというふうにはなりません。みんな善意の頭ありですから、それを規制しようとすると何だってことになりますから、ですから善意であればあるほど規律は難しいんです。ところが悪意の集団であれば、まさにそれは規律が厳しい。例えば何かって言いますと、組織とやれるようなマフィアの団体の方が規律はより厳しいのです。で、悪いことをすることの方がですね、要するに整えてあるんです。それほど不自由、自由がないんです。で、ですから悪しきことをやろうと思えば思うほど管理的になるということ。実はこのことは私どもの今の時代にはですね、よくよく注意をしておかなければならないことであります。まさに団体は集団は悪しき意図によってかえって厳しく整えられていこうとする、 悪しき意識を持つときにかえって意図して規律を厳しくするということであります。してみるとまさに私どもの日本の社会はどういう社会なのか、まさに法をもって市民の知る自由を奪おうとする我が国の在り方は以前よりも悪しき集団となっているということをもそこに実は示しているというふうに言っていいかと思います。この先どこまで悪しき集団となりこの自由をないがしろにしていこうとしているのか、それはついには日本国憲法で言いますとその中の私どもにとって重要な出来事で言いますとついには信教の自由にをも規制しかねない、そういう実は悪しき集団へのまさに道を歩んでいるという危惧を持たざるを得ません。で実は規律のある集団が良い集団だと思ってはなりません。規律のある集団は人を規制する集団、自由を奪う集団であり、そこに悪しき意図が働く集団なんだということを実は知らなければなりません。神は私どもを規制しようとはしませんでした。自由を与えた。で、まさに人間を自分の利益のためにって言ったときに、もし自分の利益を実現しようと思ったら人間他者に対してどうなるでしょうか。自分の利益が上がるためにやろうとしたら他者の自由を認めません。それが実は人間の実は愚かさや罪深さなのだ。そしてそれは組織的にやろうとするのが人間なんだということを覚えたらいいだろうと思います。で、組織的にやるというのは日本人の得意なことですから実に危ない、出やざるを得ないのであります。人が思うことは幼い時から悪いと神は言いました。それゆえにこそ私どもは素直でありながらなお賢く生きなければならない、そういう時代を迎えているということも覚えていいでしょう。もう死刑と決めていても主イエスにとっての不利な証言が一致できずまとまらなかったと言われております。死刑が決まっているのですからまとまりやすいと思うところであります。しかも偽証なのですからなおさらのこと自ら自分たちの都合を合わせやすいのではないかと思えるところですが、どうもそうではないというのです。これもなかなか聖書は面白いと思います。結論は決まってるんです。死刑。それが彼らの意思です。結論は死刑と決まっているのに、証言が一致しない。偽りの証言であるにもかかわらず一致しない。どうしてなのかと思わざるを得ません。殺意ゆえに、殺意を実行するためのより最もらしい理由が必要であったからでありましょう。故にかえってまとまらなかったというかほかはない。不利な証言として挙げられます一つは、この男が私は人間の手で作ったこの神殿を打ち倒し、三日あれば人の手で作らない別の神殿を建ててみせるというのを我々は聞きましたというものであります。主イエスは弟子たちがヘロデの増築いたしました神殿を見て感激いたしまして、なんと素晴らしいし、なんと素晴らしい建物でしょうと主イエスに賛美の神殿への賛美の声を上げました。それに対して主イエスは、これらの大きな建物を見ているのか、一つの石もここで 崩されずに他の石の上に残ることはない、そういうふうに言ったのであります。豪華な神殿もいずれは崩壊するということを言ったのでありますが、決して主イエス自らが神殿を打ち倒すということは言っておりませんでした。ですからここで証言していることをすなわち最もらしいように聞こえるんですけれども言っていないのです。確かに神殿を壊したとなれば神殿冒涜罪でしょう。神を恐れぬ仕業としてまさに死刑に値するということになるでしょう。さらに三日ということについてもそうであります。この三日ということは、三日あれば別の神殿を建てると言ったのではなく、三日は主イエスが十字架に死に三日目に復活されるということを意味するものであります。そしてその復活の死を信ずる者たちを救いへと、すなわち失われた者たちが、神との交わりを失っている者たちが神との交わりへと入れられることを意味しているのであります。三日とは復活の死を意味しています。それを別の神殿を建てるというふうに勝手な解釈をしているということであります。いずれも偽証にすぎません。もし主がそのように神殿を壊したのであれば、それはまさに死刑に値する、神を恐れぬ仕業として死刑がふさわしいでありましょう。そうではないのです。この場合も彼らの証言は食い違ったと言われています。まとまらないのです。そしてついに業を煮やして大祭司は立ち上がり、真ん中に進み出てイエスに尋ねます。何も答えないのか、この者たちがお前に不利な証言をしているがどうなのかと。この言葉はなかなか印象的であります。というのはここでですね、事柄の中心が見えてくるのです。大祭司は周辺にいたということです。もちろん上の高いところにいたという意味なんですけれども、しかし中心にはいなかったというんです。真ん中にいるの、真ん中にいる主イエスのところに行ったんです。ということはこの場面の真ん中にいるのは、中心にいるのは主イエスだということを言ってるんです。そしてたとえ一段高いところにいようと、大祭司は主イエスの中心にいます、主イエスのところに行って問わざるを得ないということを言っているのであります。中心は、主役は主イエスであって、彼らは単なる脇役に過ぎないということをこの場面は示しているのです。なかなか面白いと思います。イエス様を中心にしてみんなが偽証しているんです。周りを囲んであれこれ言っているのです。そういう意味でまさに中心は主イエス。そのことをこの大祭司が真ん中に進んでということが意味軸も言い表しているということであります。中心は主イエス、だからその中心がである主イエスが語りアクションを行さない限りことは進展しないのです。なぜ進展しなかったか、なぜ話がまとまらずにその先へ行かなかったか、イエス様が喋らなかったからです。イエス様がアクションを起こさなかったからです。主役が動かないのに、だから脇役が何歩バタバタしていたとしてもことはそこに進まなかったのです。実に面白い光景だと思います。そしてそこに実は語られることはどういうことか、大祭司が苛立ち時短踏んで尋問してした、それはまさにイエス様が語らないからこそ尋問したのです。その主イエスの尋問に対して なぜ語らないのか、なぜ何も答えないのか、不利な証言をしているのにどうしてなのかと言ったにもかかわらず、その後を読んでみましても、なお沈黙を続けたっていうんです。語る必要がないんです。そういう偽証に対して語る必要がないんです。だって真実ではないからです。ここが我々と違うところですよね。自分の思っている真実と違うと争うでしょ。いや違う違う、そんなつもりではなかった。そしたらもう相手の思うつぼなんです。人間って変なにできているんです。自分が正しいかどうかなんじゃないんです。自分がどう言ったかどうかによって事柄が動いていくんです。でもイエス様は知っておられる。答える必要のないものに答えない。だから沈黙しておられる。そして沈黙して周りの方でガタガタ騒いでいる。すぐに騒いで答えるというのは人間の弱さです。主イエスは真実な方、真実に立っておられますから、別に答える必要のないことに答えないのです。そしてそれゆえにこそ人々の愚かさが、ドタバタがそこにかえって明らかにされるのであります。主の沈黙は主の力を示しています。そして騒ぎ立つ人々の愚かさをそこに示している。この場面を支配しているのは何か、主の沈黙こそが支配をしているということであります。主イエスが中心にいます。その主が沈黙する、その沈黙こそがその場面を支配しているのです。そして主の沈黙に耐えられずに、人々は己の偽りを、己の真実のなさを、愚かさを、醜さをそこに言い立てているのだということを忘れてはなりません。中心にいますのはイエス・キリスト。そして主が何をもってそこでその場を支配しておられるか、沈黙をもってその場を支配しておられるのであります。それゆえについに大祭司は偽証によってではなく、真実メシア救い主として主イエスを十字架につけるしか道がなくなるのです。大祭司は最も言いたくないことを言わざるを得なくなっています。あなたは神の子メシアなのか。ここに言われています褒むべき方の子というのは、褒むべき方というのは神のことを言っています。まさに褒むべき方、神の子メシア救い主なのかということをここで言うのであります。問うのであります。この真実の主イエスがどんな方であるかということを、彼らはついに言葉に出さざるを得なかったときに、イエス様はおっしゃるのです。そうです。見事なものです。信じていないんですよ。信じていないのに、彼らは偽証によっては主イエスをまさに語らせることはできなかった。主イエスの真実を語ることでしか、主イエスの言葉を聞くことはできなかったのです。そしてその主イエスの真実とは何か、あなたは神の子、本べき方の子メシアなのかということです。そしてまさにそうです。そしてそうですと言った後に、主が語られるのは、私が全能の神の右に座す者、そして天の雲に包まれてくる者、まさに再臨の終末の時に、終末の時、再臨の救い主として私はあなた方のところに来るんだよと、ご自身の真実を言ってくださるのです。そしてその真実がそこに言い表されたところで、彼らはようやく言うことができるのです。大祭司は衣を裂きながら、これでもまだ証人が必要だろうか、諸君は冒涜の言葉を聞いた、どう考えるか、 一同は死刑にすべきだと決心決議したというのです。実は自称メシアと言っているからといって死刑という判決に下ることはありません。先ほど言ったように神殿崩壊であれば、神殿を壊したということであれば死刑に当たります。ところが自称メシアということによって死刑となるということは実はないんです。でいっぱいいましたから、当時まあ、なんか日本でもそういうらしい人が今度死刑になるかもしれませんけれども、でもいっぱいいるんです、いっぱいいるんですけれども、そのことによって死刑ということにはならないんです。でイエス様は別に革命も何も起こしてませんから、反対運動をやってるわけでもないのですから、もちろんサリンを撒くわけではあります。そうであれば死刑にならないにもかかわらずメシアだということで死刑になるんです。どういうことでしょう。これはまさしく神の意図だからです。神のご意志だからです。神殿崩壊の罪を通って死刑にしたかったんです。だからわざわざその理由が挙げられているんです。いくつかの偽証の中に最も有力と思われるその偽証が挙げられているんです。本当はその偽証で死刑にしたかった。でもそれでもダメだったんです。そして死刑にできたのはイエス様はメシアだと言っているということで死刑にしたんです。この出来事はまさに主の十字架が人々の偽証のためではなく、主イエスキリストがまさにメシアなる方として十字架についてくださっているんだ、それが神のご意志だったのだということを示しているのであります。それゆえにあなたは神の子、救い主なのかと言われて、そうですとはっきりそこに宣言をされるということが起こったということであります。実に面白いと思います。私どもは偽証し無罪の門で死んだんだと思ってです、もちろん無罪の門で十字架につけられるんですけれども、単なる冤罪ではない。そうではなくて、この聖書が語っているのは救い主として十字架についたんだ、救い主として神のご意志に従って十字架についたんだ、そしてまさに偽証によってではなく神の子キリストとして十字架についたんだということを、つくのだということをはっきりとここに実は語っていてくれるということであります。主イエスが神の子メシアであられるから、そして神の子メシアとして人々の救いを成し遂げるために十字架について死んでくださるのです。私どもの罪の贖いとして裁きとしての死を死んでくださるのであります。偽証によって死につくのではない、メシアとして救い主として死につかれるのであります。だからこそ神の子メシアとして言い表されることなくしては十字架につくことはなかったということを覚えなければなりません。そのことがはっきり言い表されて初めて十字架につくのです。散々な偽証を挙げられて十字架につくのではない、キリストメシアと言われてはず、そこで初めて十字架につく。まさにその十字架こそが主の救いの御業そのものであり、主の救いがそこに実現することである。そのことを私どもに示してくれているのであります。この世の指導者たちの思惑がそこにうごめいています。その思惑もあって主は十字架につきますけれども、しかしその思惑ゆえに主が十字架についたのではない。 まさに人の思いがなるのではないのです。人の思いが用いられて、人の思いがそこで行われつつ、なおそこで神の意志が、しかもその神の救いのご意志がなる。それがこの福音書が私どもに示してくれていることなのであります。主はメシアとして死刑となってくださるのであります。神の御心としての裁きの死を死んでくださるのであります。それによって私どもが罪の、私どもの罪の贖いとなり、私どもが救われるためなのであります。祈ります。天の父なる神、御子イエス・キリストの十字架が神の御子、救い主としての十字架であったことを改めて思います。それなくして罪なる者の救いはない。それなくして私どもの救いがなかったからであります。私どもは自分の利益を求めます。それゆえに必然として偽る、おのずと偽るものでしかありません。そこに救いはない。しかし何ということでしょう。主は己が利益のためではなく、あなたの利益のために、そして人々の利益、人々の最終的な利益とは救いであります。その救いのために己が命までくださいました。私どもがここに生きる、それはあなたの命をいただいている、御子イエス・キリストの命をいただいての出来事であります。もう私どもは自ら生きているのではありません。あなたがくださった贖いの命に生かされているものであります。どうかあなたによって生かされている、その恵みを思うものとさせてくださいますように。私どもは自分の利益のためにいろいろなもの、組織まで使います。組織もまた悪しき意図を持ちます。どうかそのことを本当に覚えて、どこに救いがあり、どこに真実があるかということを思うものとさせてください。悪しき意図を持つ組織は一層滅びと、また混迷を深めます。どうか混迷の中に生きる私どもとして、なお真実をそこに知り、真実にそこに生きる、そういう歩みがなしうるよう、あなたが知恵と力を与えてくださいますように。あなたの救いの御業が私ども一人一人に常にある、そのことを感謝をして、主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。